はい、どうもサルです。今日もお話をしたいと思います。実は近所で、ここおしゃべりスポットにちょうどいいなっていうところを見つけて、で公園なんですけどね、で今そこに来て喋っているんですけど、こないだね、ここで初めておしゃべりしようとしたら、なんか iPhone がね、全然動かなくなっちゃって、到着してさあ喋ろうと思ったら、真っ暗になっちゃって、つかなくなっちゃって、あれと思って。で、そのまんまね、つかないまんまだったんで、翌日、Apple ショップ持ってって、そしたらね、すぐ直ったんですよ。で、さて気を取り直してっていうんで、また今日ね、喋ろうと思ったら、またここ来たらそれがつかなくなっちゃって、何なんだろうなと思って、なんかでも、iPhone 的にはね、全く問題ないみたいなんですよ。なんだけど、なんかここの公園に来て喋ろうとすると、つかなくなっちゃって、結局、今回はついたんで、一回、なんか、強制終了してまたつけ直したわね。だから今喋り始めてるんですけど、なんかここに来た時にしている動作の問題なのかな、なんかマイクとかね、そういう問題なのかなっていうね、なんかわかんないですけど、そうで、ね、やっぱね、なんか環境って大事だなと思うんですよ。で、環境っていうのはさ、生活環境みたいなのとかさ、まあ例えば学生さんだったらね、こう周りがね、進学校とか行って周りがすごい勉強ムードになってるところの方が、やっぱりこう進学率の低い学校に行ってるよりも、まあ、環境がいいからちゃんと勉強するようになっていい大学に行きやすいとか、そういうこともあると思うんですけど、そういうなんか周囲の人間関係的な環境ではなくて、その場所そのものの環境ってめちゃ大事だなっていうのをね、僕今になってすげえ実感してて、僕今まであんまりこう過ごす環境が大事みたいなことはね、考えてなかったんですよ。どっちかって言ったら、まあゆっくりできればいいかなとかね、休憩するにしても、であんまり高くない方がいいなとか、でまあ僕もね、結構貧乏症なんでよくマック行くんですよ。マックって飲み物が安いからマックによく行くんですけど、なんか最近ね、マックに行くと、なんか、心が落ち着かないな、みたいな気分になってて。で、よくわかんないな、気のせいかなと思ってたんですよ。で、そしたら、なんか、この間初めて、あ、そうだそうだ、ちょうどこの iPhone を直すのに、なんか予約してたんですよ。Apple Store ってなんか予約制みたいになってるから、予約して、行くのにちょっとこう、予約の時間までに時間があったから、マックで休憩したりしたんですよ。でね、そしたらすげえ居心地よくて、あれなんか俺すげえいいなと思って、なんかマックでも違えんだと思って、なんかいつも自分が行ってたマックが何件かあって、もうなんかマックユーザーだから、そこがなんかね、汚らしくて嫌だったんでしょうね。で、自分の中でもあんまりその汚らしくて嫌だなってことを意識してなかったんですよ、ズボラだから。でもその時たまたま行ったとこはめちゃ綺麗で、あれなんかすげえ気分がちげえと思ってね、なんか多分多くの人はそんなこと分かりきってると思うんですけど、あんまりね、僕環境を大事にしてこなかったなっていうのをね、その時気づいたんですよね。そうで、やっぱ今回も喋るにしても、なんか喋りいい環境みたいなね、喋りやすい環境みたいなのはやっぱ大事なんだなみたいなさ、で、やっぱさ、一日にさ、人間多くの人は何箇所か行くと思うんですよね。まあ、リモートの人ね、一日家で仕事してますよって言ったら家から出ないのかもしれないですけど、だとしたならば、やっぱ家が散らかってる状態でパソコン開いて、なんか作業しているっていうのと、もう家がすごい綺麗でね、自分のさ、好きな家具とか、そういう環境になっているのとでは、やっぱ全然違うんだろうなって、そうメンタル的にね。まあ当たり前な話ですけど。いや、だから、まあそのね、何、そう、リモートのね、ずっと家にいるにしても、まあ僕はリモートじゃないから一日中外にいるわけだけど、その一日の中で、 自分がいかに過ごしやすい場所に入れる時間を長く取れるかっていうのが、なんかね、かなり違う気がするんですよね。だからそれは、その作業効率だとか、その、いろんなこうアイデアのひらめきもそうだし、なんか、ゆくゆくの人生の選択みたいなことも、そういう、自分のいる環境が、まあ、いつもね、自分が過ごしやすいところにいるってのは無理だと思うんですよ。例えば移動するときなんかやっぱ満員電車にも乗らなきゃいけないかもしれないし、好きなね、雰囲気の駅とか、そうでもない駅とかね。なんかそういうのあると思うけど、なんか結果的に自分が選べる範囲で、やっぱ自分が過ごしやすいって思える場所にどれだけの時間いられているのかっていうのは、まあ、その後にじゃあ自分がこう、大きな人生の選択とかをしていくにしてもなんか影響していくんじゃないかなと思って、まあ、極端な話、ずっといつも汚らしいとこにいてなんかちょっとすさんだような気持ちでいるとやっぱ人生の選択もあんまりこう消極的な選択になっちゃいがちかもしれないしね。でもやっぱり自分がおおらかにいられる場所に、まあ、一日短い時間でもいられればなんか人生の選択をするときにこう自由な選択ができるんじゃないかなみたいなね。なんかそういうのも変わってくんなと思って。って言ってたらなんか救急車がね、走って、今ピーポーピーポーって聞こえてるかもしれないですけどね。まあね、この救急車の音が聞こえてるにしても、今僕が喋ってる環境はだいぶ僕の好みなのでね。まあ真っ暗ですけどね。だからできるだけ自分の、まあ家とかもね。家とか僕昔すげえ散らかってたんですよ、部屋。あの実家暮らしの頃ね、自分の部屋すげえ散らかってて、でね、なんで散らかってたかっていうと、4畳半の部屋なのに、洋服をね、僕はすごいたくさん持ってたり、本もたくさんあったり、あとはね、ビデオが多かったんですよね、映画好きだったんで。ビデオ、服、本で結構埋め尽くされちゃってて。で、なぜかね、4畳半の部屋にね、2段ベッドみたいな、2段ベッドじゃねえのか、あれ。2段ベッド型になってて、上がベッドで下が、こう、折りたたみ式のソファーになっているタイプの、置いてたんですよ。4畳半の部屋をできるだけ広く使おうと思って、まあ、寝るスペースと座るスペースをこう、縦で分けられるようにしてたんだけど、それもまた良くなくてね、なんかめちゃくちゃ縦にね圧迫感があって余計に狭苦しくなっちゃって、そうだからね住環境あんま良くなかったなと思うんですよね。そうで、まあ今でこそね洋服の量も随分減らしたし、本もね僕は積読もしないし、読み終わった本をいつまでも取っとかないようにしてるんですよね。もう処分しちゃってまた読まなきゃいけない時は買うっていう形にしてるんですよ。なんかね、視界に読み終わった本がずっと置かれ続けてるとまた読まなきゃいけないんじゃないかみたいな気分になって、なんかね僕にとってはあまり心地よくないから、僕は自分の本をほとんど家に置いてないんですよね。今読んでる本と、まあ、プラスアルファちょこっとぐらいしか。だから以前に比べると家の住む環境みたいなのは、まあ、妻も結構綺麗好きの人なので良くなってるけどね。でもまだねもっとできますね。そうだから例えば僕音声配信とか、まあこういうのは外でしてるけど、あとズームとかするようなデスクがあるんだけど、デスクをね俺できるだけコンパクトにしようと思ってね、安くてちっちゃいやつ買ったんですよ。いやあれ違かったかなとも思ってね、もうちょっとなんかいいやつ買ってもよかったかなって。なんかねこう机のテーブルの部分が木目調なんだけど本当の木じゃなくてその木目調のやつなんですよね、安いから1万円もしないの、なんか5、6000円ぐらいのやつでね。で、なんか、足の部分はパイプ椅子じゃねえや、なんかこう、鉄？アルミ？なんかみたいになってるやつで、まあ、見た感じがね、ちょっと安っぽいんですよね。その代わりにコンパクトで、あんま部屋のスペース取らないから、それでいいかなと思ったんですけどね。なんか4畳半の部屋の圧迫感みたいなものがトラウマになってて、できるだけちっちゃくみたいなやつでね。したんですけど、もっとお気に入りの感じにしてもよかったのかななんてね。これ皆さんどうしてます？なんか家とかちゃんと こう自分の好きなものでさ揃えたりさ、なんか物とかもさいらないものは捨てないで取っといたりとかしちゃわないようにできてんすかね。最近リモートの人が多いからやっぱ住環境なんかすげえなんか昔より大事になってんじゃないですかね。だってリモートしてて家の中が自分の好きなものじゃなかったら地獄だしね。まあ、ましてや僕のテーブルでずっとリモートだったらやっぱり買い替えようってなりますもんね。まあ、ということで、まあまあ月並みですけど、やっぱ自分の人生において自分の好きな環境でいられる時間、それももう場所的な環境ね、を確保できるかっていうのは大事ですねっていう、まあお話でした。まあね、多くの人にとっては釈迦に説法でしょうけども、まあ僕はね、そういうことを新しく今更思ったのでこんな話をさせてもらいました。はい、そんなところで終わりにしようかなと思います。バイバーイ。